親鸞聖人のお商業に、ご阿さんがございます。七五調のリズミカルな参加と言ってよいでしょう。関東の御門徒への布教手段として、たくさん書かれ、読まれたものと思います。和らぎ褒め、わかりやすく、端的に仏様の教えと、七高僧の方々の功績を褒めたたえられたものが多く残っております。今、和さんの心を見ますに、三つ考えられます。一つは、本願念仏に出会った喜びの心。二つに、本願の凶暴、すなわち、弥陀の知恵の光に照らされた、自身の愚かで罪深く、自己中心的な、恥ずべし、痛むべしの悲しみの心。最後に、真実の教えによる現実社会の不当への怒りの心であります。親鸞聖人の信心とは、私事の心の中の問題ではなく、広く歴史社会に向けての生きる姿勢と行動の立脚点を獲得したことに注意したいものであります。五濁像の印には、この世の道俗ことごとく、下義は仏教の姿にて、内心下道を帰郷せり、悲しき金や道俗の、領事吉日選ばしめ、天人地義をあがめつつ、牧戦祭祀、務めとす。五濁像の印には、創造法師という皆を、ぬひ牧師に名付けてぞ、癒しきものと定めたる。なんと北嶺、奈良の仏教、比叡山の仏教でありますが、建立仏教の僧は、国家権力の民衆支配側に立ち、仏教の真実に背き、神を拝み、つまり、邪義一宗の下教を述べ、民衆を呪縛していくのであります。先の三つの和算は、かかる仏教に対する親鸞聖人の怒りであります。しかし、法然親鸞の専修念仏は、これらの建立仏教側の訴えで、ちょうど今年から800年前の1207年、念仏に遭われました。4人が死罪、8人が流罪、法然聖人は讃岐、親鸞聖人は越後に流罪となったのです。専修念仏の教えは、今までの国家権力が築き上げてきたよろずの善を妨げ、神々の宗教に背き、国家の安寧秩序を乱すという理由が弾圧となったのです。このことにより、専修念仏は、日本歴史の上で、自由と平等に基づく人間の尊厳回復の教えであることが明らかとなり、建立仏教の不当性が認識できるのであります。親鸞聖人は、教行信証の中で、衆生心か法に背き、義に依し、怒りをなし、恨みを結ぶ。と、この弾圧は、真実と正義に違反したものだと、800年後の私たちにも、強く語りかけておられます。 そして非相非属、つまり人間の自立と尊厳を喪失させ、権力によって社会の安穏平和を否定する、なんと北嶺の仏教者、権力者と対決する姿勢を相にあらず俗にあらずと明言され、ここから世の中安穏なれ、仏法を広まれと、越後関東への命がけの伝道が開始されるのであります。